加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
ボーイツッコンこと佃田、
部長こと平林、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、今日はちょっとしみじみと、スタートせなあかんなとマスター思っとるわけや。
え、それはまた、
いや、ちょっと仕事しすぎやね、疲れとる。いや、
しすぎることはない。
いや、これをな、やつに聞かしてやりたいな。ちょっとぐらい仕事せなあかんねんけどな、多分会社でもずっと酒ばっかり飲んでブラブラブラブラ女の子の後追いかけ回してる。
今日はなんか別宅にちょっと車で行った言って、岡山の奥あたりまでなんか言ってましたね。
そうですよ、日によって山陽道回ったり、中国道回ったり好きなように行ってる、
そう、
あいつな、もうな、これのほら見て鍵開けよったやろ。かなうわ。もう部長そっと入ってこんでもいいよ、それ
聞こえてんで。普段仕事のしてへんやつがやな、たまにするから。そう、
今喋られへんやろ。喋られへんということは普段からあなたしてない。それを今ツッコンと喋れたわけです、
めっちゃぎこちなかったね今。何、
部長の仕事言ったら月に1回ここに可愛い子を連れてくるという使命を帯びとる割に、使命を帯びとる割に、え、今日一人じゃない。
ほれほれほれ、
こんばんは。
あのね、可愛い子連れてきてて。
連れてきて、あのどういうことよ。
浜手のもいや、ご主人姉ちゃん連れてきたらあかんと思うわ。
あれ、年齢制限あったっけ。
いや、年齢制限ないよ。
ないんやね、
うん、
よかった。
あのマンモグラフィーにかかる年代って。
いや、ちょっとじゃあまだまだ若いかもしれないですね。
あ、なるほどね。それどう答えたらいいんやろな、つくん。
あら、そんな振りを突然やられても困りますね。
というところでね、防災ショットバーディアでは部長、
はい、
毎回、はいってびっくりしてるのに、なんかもう酔っ払ってるんちゃう。
これルーティーンやから、はいはい、このあたりは
もうね、地震被害にあったけれども希望を持って頑張ってる酒蔵からお酒を毎度ご用意してるわけですけども、今回はね、まあ、特にというわけはないけれども、福島で津波にあって被災して、で福島の酒蔵がダメになって山形で新規スタートしてるところのちょっと美味しいお酒を2本ご用意いたしました。お品書きをちょっと浜手の姉ちゃんに読んでもらおうかな。
はい、藤田が紹介します。福島県の浪江町にありました鈴木酒造店、太平洋に面した蔵が東日本大震災の影響で倒壊し、酒造りができない状況にありました。震災から3週間後に検査のために福島県試験場に預けておいた酵母があるとの連絡を受け、酒の命とも言われる酵母が生きているということは、またいわきことぶきが作れると思い始めたそうです。これがあのお酒の名前ですよね、
はい、
でその鈴木さんが避難しながらも再起の第一歩を進み始めたそうなんです。いろいろな蔵を回り、いろいろな方々のつながりがありまして、平成23年10月に山形県長井市にある東洋酒造に後継者がいないと今期で酒造りを断念したという話を聞き、蔵を見に行ったそうなんです。自分が思い描く蔵も姿を実現できる蔵の作り、なんといっても水が一番の決め手だったと話しておられます。福島県浪江町の元の地に帰ることは途方もない時間がかかることは理解しているんですけれども、今までの知恵とこれから新しくできる知恵をより多くの人たちに紡ぎ、多くの喜びを分かち合える酒を目指して、皆様のご協力を仰ぎながらいわきことぶきを醸していくとのことです。まずはいわきことぶき親父の小言大吟醸、こちらは気品ある吟醸家と上品な余韻が特徴のお酒です。そしてもう一本が大吟醸一生幸福、爽やかな吟醸家とクリアな味わいに上質な余韻を楽しめるお酒となっています。本日はこの2本をご用意しました。
部長どないでっか。
子供の頃よ、親父に小言言われたよな。
今も言われとんじゃん。
いやいや、もっと言われたやつ知ってんねん俺。
今でも毎日やで。
じゃあそっちから行こう、
うん、じゃあ親父の小言を皆さんにちょっとお次させていただきたいと思います。ラベルにね、注ぎながら言うけど、朝機嫌よろしく、人には腹を立てるな、恩は遠くから返せ、人にはバカにされて言う色か、うん、でいっぱい書いてあんねん、うん、大飯は食うなとか、
ようん、トイレに書いてあるな、そういう
の。なんか良寛さんのなんとかいうの、気は長くとか、なんかそんなもん、うん、あったよね。あれ、ここ親父じゃないんか、
良寛さんを親父の小言って言うだけ。
いやいや、そういうなんかフレーズで、
なんか説法を小言って言うだけ。
飲ましてくれへんかな。
じゃあですね、いつものようにちょっと乾杯したい、はい、と思っております。昨今の数々の災害によって、もう最近災害多いからね、ほんまにもう京都にしてもいろんなところが大変な状態になっておりますが、被災された方々には一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
高尾ちゃんすごいな、飲みっぷりが。
辛口ですね。
辛口や。
確かになんか親父の小言みたいにこうガツンとくる感じがありますね。
あ、でもうまいこと言うね。うまいこと言うけどな。親父の小言はガツンより沸騰しいで。
沸騰しいですか。
沸騰しいで、まあ、朝行ってきますみたいな、もう行ってきますから浴びせてくる小言 でただいま言うたらまたもう今日の話だけどな。あれはガツンじゃないよな。
そうそう、ガツン言うのはな、一発どつかれてもう何も言えへんとか。
そうですね、う
ん、というところで、まあ、喋ってる途中で悪いけど、
ごめんね、
進めなあかんから、
ね。あ、そうか、
うん、防災ショートバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けにな、いや飲ましたるよ。防災漬けに酒漬けになってください。
はい、
ね、
そうですね。ところでマスター、近年というか、
笑ってる場合ちゃうで。
そうなんですよ。近年というかね、東日本大震災の後、特に災害に強い街づくりを作っていく上で、安全安心の街づくりといろんな街でスローガンを掲げているところが多く見られますよね。
そうそうそうそう、安全安心の街づくりってね、防災だけでなく防犯を考える上からも必要なことだからだし、今日ちゃうんかいな、10月11日、うん、安全安心まちづくりの日かな。
そうですね、うん、
あ、そうなの。
そうそうそうそうそう、
うちの家内の誕生日だと思
った。あ、やっぱり安全安心を考えらなあかんということやな。で、まあ、安全安心な町を作ることっていうのは住みやすい町づくりというふうにはなっていくんちゃうかな、なっていくな、うん、
じゃあ今日は、
うん、
安全安心の町づくりから防災式やね、これを考えていきましょうか、うん、はい、
じゃあつっくん、安全安心とはどんな状態のことを言うのでしょうか。
あ、そう言い張ると思ってね、ちゃんと広辞苑とやらで調べてきたんですよ。
広辞苑最近間違い取ったからね。
え、
お出るかどうか分から
ない。そうなんだ。まあまあ、書いてることを読み上げると、安全というのは安らかで危険がないこと、うん、物事が損傷したり危害を受けたりする恐れがないこと、うん、というふうに書いてます。
うん、うん、まあ、簡単に言えば危険がない状態のことで、危険がない状態とは、まあ、人間の力ね、我々の力によって安全な状態を作り出しているという行為って考えられるんやね、うん、しかしやな、我々人間は危険がない状態になるとどうも安全であると確信してしまうようであって、その確信の先には安心というものが生まれてくるね。
そうそう、うん、で次にね、その安心中のをまた調べてみたんですよ、
うんうん、
したら、心配不安がなくて心が安らぐこと、うん、また安らかなことっていうふうに書かれてます。
つくんはまだあれへん、
ほんまや、安心ってないみたいね。
じゃあもう
高速道路走ったらピカって光って
ドキドキドキ、そうやわ。
でまたその帰りにまたピカって光って2回も連発で。
ここでその話する、
そういう話やから、それをまた戻って。
いや、ほんまかどうかがね、
分かった意味。
まあでも言葉の意味はね、よく分かったんですけれども、うんうん、安全になれば安心できる、うん、これって本当に正しい考え方なんですかね。
そう突っ込むか。
危険がない状態になると安心できる、 っていうのは本当なんでしょうかね。
じゃあね、今のこの社会でどこで誰が安全と思える状態を作ってくれてるんでしょうか。考えたことありますか。
どこで誰が安全な状態を作ってくれてるかでしょうね。
ず、うん、くんわかる。
わかりますよ。いや、まあ、答えとしてはね、そんなんわからへんいうことですわ。
ええ加減、ええ加減な、
あっさりきたね。
いやいや、
まあ、
そうかな、
その通り、
ね、あ、そうなんや。
答えはわからんっていうこと、うん、
そうですか。でもあの私たちの町はよく安全で安心して暮らせるねって言われますよね、うん、
いやでもね、私たちの町では安全で安心して暮らせるねと言いながら、実際のところさっきも言ったように、部長が言ったようにね、どこで誰が安全で安心な町を作ってくれているのかは知らないっていうのが実情なんやね、部長。
そうやね、言い方を変えたら、どっかで誰かがやってくれてる、だから安全で安心やと思い込もうとする、まあ、依存心っていうやつだな、
うん、依存心ね、うん、まあ、私たちの町は安全で安心だとか、私たちの会社は安全で安心だっていうのをね、よく言われてるけれども、うん、ところが何遍も言うけど、誰が安全安心を担っているかは知らない。うんね、不思議なことやけど、誰かがやってくれてるっていう、まあ、本当に根拠のない他者へというか他の知らん人への依存心から来る、もう強烈な間違った思い込みちゃんかな、部長、
うん、人はね、誰かがやってくれてるという神話っていうような話を自分の中で勝手に作り上げてしまってるんだね、うんうん、ただひとたび災害に襲われたら、その神話はいとも簡単に崩壊してしまう、うん、この時初めて自分が今までに何にもやってこなかったことのツケが回ってきたことに気づくっていうことやね。
そうそうそう、そうなんですよね。どこの誰かか、あの知らない架空の人物をこう作り、勝手に作り上げて、自分や自分の大切な人の命をね、やっぱり丸投げしてしもとったんですよね。だからその時に慌てても遅いと、うん、いうことですね。
まあ、そのツケの代償っていうのは、まあ、大切な命をそぐことになるということやねんけども、でも本当のところ、それぞれみんなが自分自身ではそれは分かってることなんやと、うん、マスター思うよね、うん、安全でもなく安心もできない、そういうことはもともと分かっていたことやのに、私だけは大丈夫という根拠のない、まあ、想定を勝手に作り上げて、本当の事実から逃げたいというか顔を背けて、まあ、見て見ぬふり知らぬふりをしていたいというところなんかな、うん、まあ、究極の他人任せっていう恐ろしい連鎖式を知らずにですね、安全安心を、まあ、部長が言ったように神話化させてしまった現象なんちゃうかなと思いますわ。ところでつっくん、この連鎖式は覚えとるやんね。
まあ、安全があって、うん、安心があって、うん、まあ、慢心になって過信になって、うん、で不意打ちを、不意打ちの災害を食らってしまうと、うん、まあ、安全になれば人は安心してしまう、うん、で心理としてはそれで、慢心をして、うん、過信してしまう、で突然の災害に見舞われてしまうと、うん、そんな流れ、うん、
よく覚えてます、うん、
私よく思うんだけど、その連鎖式には欠けてるもんがある、うんうん、まあ、不意打ちを食らってしまうっていうのは、その欠けてるものがあるからっていうことでね、うん、何が欠けてると思う。
安全で安心があって、で慢心してしまって過信となり、うん、不意打ちの災害が起こる。
そうそう、
これに欠けてるものですか、
うん、
何でしょう、
うん、答えは、
はい、
信頼です。
あ、
もしもね、どこかで誰かに安心してくださいって言われても、
はい、
その人を信頼してない、どこの誰かもわからない人に言われても、うん、まあ、何を根拠に安心するのって思え、
うん
うん、
まあ、相手を信頼できる状態にないところで安心できるってことはないでしょ
う、うんうん、確かに軽々しく聞こえるってよりも、知らない人からそう言われると逆に怖くなりますね、
うん、そりゃそうやろ、街歩いとって、藤田さん安心してくださいねって言われたらめっちゃ怖いやんな、
何がって
何がって思うやんな、うん、
逆に心配してしまいますね、う
ん、それが あの部長が言うように、よう知った人がちょっと話してよって言うたら、うん、なんか嬉しい話かなと逆に思うやな、うん、これが部長信頼なのかな。
そう、ね、うん、
まあ、実際過去の災害でも政府や行政とかメディアが情報発信を失敗したっていうのが、うん、まあ、そのものということなんかなと思いますね、はい、信頼がない情報にもかかわらず、まあ、情報を流してしまう、その度に情報の錯綜や混乱を招いて、まあ、緊急の情報だけではなくて本当に大事な安全情報までも信頼されないことになってしまった、
うん、でもそれってどうしたらいいんですかね。
うん、それはやね、安全安心の街づくりから脱却、うん、マスターは掲げるけれども脱却すること、うん、そして信頼の街づくりへというような方向に転換する。
いい、ね、あ、信頼の街づくりですか。でもそのためにどんな風にすればいいんでしょうか。
知らん
あれ、
いや知らんことはないね、うん、あの安心の街づくりの、まあ、街づくり方法というのかな、まあ、あの街づくりといったら組織を作るわけやから、組織づくりに少し工夫をする、ね、組織っていうのは、うん、まあ、あの外部に向けてやっぱり大事なことは情報を発信するということが大事なんですね。でそれで他の組織とつながりを作っていく。でも外だけではなくて大事なのは中ですよね。内部に向けてはあまり強い結びつきでなくていいと思うんでね、うん、弱い結びつきから、まあ、対話とか会話を通して徐々にゆっくりでいいから信頼関係を深めていく、うん、でも組織の中っていうのはいろんな人がいるんで、たまには裏切られるようなリスクも多少は覚悟でやっていくような必要があるのかなとマスター思ってます、まあ、これが新しい信頼の街づくりであり、信頼できる安全安心の街となっていくんではないかと部長。
はいはい、まあ、お互いにあの信頼し合える街づくりを作っていくためには、まあ、他人任せにするんじゃなくって、俺がやるぞ私がやるぞという意識を持って、お互いが自分は大丈夫と言い合える活動をしていくことが大切なんやと思います、
うん、まあだからね、まあ、いろんな災害がある、まあ、その災害時においても行政からの避難準備、避難勧告、避難指示を聞くまでに自分から避難をすることが大事やし、それともう一つ大事なこと、最近言われてるんですけども、うん、避難することと同様の行動を取る、ね、そうすれば自分や自分の大切な人の命を失うことがなくなるということでさ、はい、だからもっと早く避難勧告を出していてくれたらなんて言わなくても済むんではないでしょうかね。
うん、まあ、でもそういう人たちはやっぱりもっと早く避難勧告がこう出とったとしても、やっぱり避難はなかなかすんなりしてくれへん
なんちゅうことでしょう。
まあでもそうや思うで、避難する気とか準備する気のないやつはどこまで行っても命を守る行動なんかせえへんやろね。まあはっきり言って他人任せにする、なんかあったら人のせいにしてしまうっていうことなんじゃ。
そうやろな。でも急に部長やつになったもん
ごめん普段上品やねんけどね、
まあ、まずは信頼できる情報を自分で手に入れる意識を持って、まあ、町の中では信頼できる仲間を作る必要っていうのがこれからの町づくりの上では非常に大切なことなんちゃうかなと思っております。
うん、そうやね、まあ、締めていいのかな。
うん、締めてもいいよ
まあまあ今回の防災式としてはですね、まあ、安全安心の街づくりをするためにまずやっぱり信頼の街づくりからやっぱり始めてみましょうよ、
はい
ね、でお互いが信頼し合える安全で安心の楽しい街ということかな今日のお話としては、う
ん、そしたらね、うん、あの信頼を得るためにはどうすればいいか、うん、まあ、ここは白紙やけれどもそこから先はあるんよ。うん、信頼を得るためにはどうすればいい。
それはやっぱりうちらがやってる挨拶運動から。
挨拶したら信頼って高まる。
いややっぱりそっからスタートちゃうんかなと。
あ、そっからのスタート、
うん、スタートという意味ではね、う
ん、じゃあ挨拶をする。じゃあその次に来るの、
顔見知りになって、うん、まあコミュニケーションが取れ出すかな。
あ、取れ出すね、
取れ、うんうん、
でもその人をまだ信頼できんわな。
うん、何を思っていつもつっくんはその人を信頼できる人だと思ってる。
何やろ。
だからつっくんはマスターを信頼してる。
どうか
それ、いやいやそれ今日位置に戻るであ
れ、うん、えそれ何私
いや私というかじゃあ部長に聞こう。信頼を得るためにはどうすればいいのか。
お互いを知らなあかんのでまずね、やっぱりコミュニケーションなんです、ね、
うん、それはさっき言うたな。
そこは
いや、うん、そこが究極ですね、う
ん、まあ、うん、そこまあね、いろんな会話の中で
そうそう
そう、うん、あこの人の考えとかをね、
うん、ただそのコミュニケーションをちゃんと培っていくためにはどうしたらいいかっていうのはね、とあるところで、うん、人土坊さんいらっしゃったんですけど、うん、まあ、そこの会議で話もしたんですよ、うんうん、どんなことやと思います。コミュニティを作るために、コミュニケーションを作るためにどうすればいいか。
誠実であることやね。
まあ誠実であることやね、うん、
行動で示すとか。
行動でも示さなくてね、
体育館はあかん、
ごめん、分
からんか
った今の子って行動、これ言うたらまた脱線してましたけどいや信頼を得るためにはやっぱりちょっとさっき部長も言ったけど、うん、皆さん言ってるけど、信頼を得るための行動をやっぱり自分がせなあかん、
うん、
どうしたら人から信頼を得ることができるだろうという努力と学ぶことをやっぱりせなあかんかなと、
うん、
やっぱり信頼されるためには情報を発信する、
せやね、
うん、その情報がさっき中でも言ったように信頼のある情報で、あこれあマスターが言うとった情報やなって思ったら信頼を得れるわけですよね、
うんうん、
だからやっぱりそのためにはやっぱりこう組織作りという中にも学びっていうのが非常に大事じゃないかと、う
ん、まあ、信頼に足るだけの知識を持ってないとあかんわけやね。
そうやね、だからこのラジオ聞いてる人は防災に関しては信頼に足るような情報源を手に入れてるということなんで、
そうやな、
近所の人からは信頼できると、信頼されるということになっていくわけですよ。分かった、
頑張って信頼される、
分かった、
分かりました。
でもあの部長がなんぼコミュニケーション取ろうとしても信頼したらあかんで
どういうこと。
それは例外ですか。あのな、行動が伴
ってない。ちょっとちゃうねんけど、信用はしてもいいけど信頼したか、
あ、
うん、
心は開いてもいいけど、はい、身は開いたらあかんということな、うん、部長怖いからというところで、
この後どこ行こう。
どこ行こう。
ほらあった、
あのここのお店に連れてっていただくだけにしときます。
そうい
つもそうよ。
今日は今からあの焼き鳥食べに行く。
あ、そう、
うん、連れて行ったる。
連れて行って、
連れて行ったるそれどっかで聞いた宣伝やな連れてってって
連れてって
というところで、今年も残すところあと11月12月、
せや、ね、
2ヶ月になっておりますね、
うん、早いな、ま、
頑張って防災ショットバー営んでおりますので、うん、もうすぐインターネットで、うん、今年の防災ショットバー、あ、何やったっけ、シーズン4がオープンしますから、うん、どうぞ。
最近あの更新が遅いって怒られてるよ。
そう
歩くスピードもうちょっと速せなきゃいけない
。あ、ごめんね、
更新
マーチがいった。
なるほど。
では、また来月お会いしましょう。ありがとうございました。
さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。